1月8日日曜日、時刻は6時になりました。サウンドプラネットの時間です。皆さんこんばんは。パーソナリティの日下部珠代です。2017年が始まりましたね。昨年は長く続いた何かが終わって、次のステージに移行しなければならないような、これまでと違う意識や感覚に気づかされた年だったような気がします。皆さんはどんな思いが残りましたか？このサウンドプラネットも3年目に入りました。皆さん今年もよろしくお願いいたします。今年最初のクールはコラムニストの中村孝則さんをスタジオにお招きしてお届けします。1回目は自分にとってスタイルとは何か、ファッション、剣道、茶道、そして旅をテーマに、中村さんから素敵なお話を伺います。それではコラムニスト中村孝則の世界にワープしますので、皆さんシートベルトはよろしいですか？最初に今回ゲストにおいでくださいました中村さんとの出会いについて少しお話しさせていただきますね。2004年の夏にたまたま3ヶ月間読売新聞を購読することになって、ある日の朝刊にスーツ姿のイタリアンなイケメン3人の全面広告を目にしたんですね。皆さん色っぽくてダンディーなモデルというのが第一印象でした。その全面広告には3名それぞれのコメントがあって、その中でも印象に残ったのが中村さんのコメントでした。その時の中村さんの肩書きはファッションコラムニストということで、ファッションと機能美について書いてあったと思います。なるほどと思いながら読んで、プロフィールには茶道の教授、そして現在は剣道教師7段でいらっしゃいますが、当時は剣道練習6段で国体選手にも選ばれ、渋谷区金納道場所属とあって、公式なプロフィールに道場名まで書いてあるというのは珍しいなと驚いて、この人が選んだ道場というのはどんな道場なんだろうと、興味を持ったわけです。ちょうど私が22年ぶりに剣道を再開しようと道場を探していた時だったので、翌年には中村さんが剣道の防具についてもコラムを書かれていた北区の平野武道具店に行って防具を注文して、そして2005年12月4日に金納道場に見学に行きました。その日は日曜日で、中村さんもお仕事先から立ち寄られた感じで、その頃は髪も長めで毛皮っぽいコートを着ていたと思います。本当にこの道場に所属している方なんだと確認できて、東京23区内で神社不設の道場も貴重だと思って、翌月の2006年1月から私はこの道場に入門し稽古を始めたわけです。道場に通って今年で12年目になりますが、現在も稽古をつけてくださっている中村孝則先生です。今日は葛飾 FM までお越しくださいましてありがとうございました。大変失礼ながら3回の放送は中村さんと呼ばせていただきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではコラムニスト中村孝則の世界の始まりです。ご存知の方やファンの方も多いかと思いますが、改めて中村さんのプロフィールをご紹介させていただきますね。1964年神奈川県葉山生まれ、ファッションやグルメ、旅やホテル、ワイン&リカーなどラグジュアリーライフをテーマに、料理通信、レオン、ファウンテンズ、日経回廊など雑誌の連載や NHKBS の国際情報番組エルムンドに2年間レギュラー出演するなど、出版放送のメディアでご活躍中です。2007年にはフランスで最も由緒あるシャンパーニュ騎士団のシュバリエの称号と、2010年にはスペインよりカバ騎士の称号を数少ないジャーナリストの一人として受勲されました。また2010年にはノルウェー王国大使館よりノルウェー初のヘッズスタイルノルウェーに任命され、親善大使の役割を担っていらっしゃるなど、世界的な紳士でいらっしゃいます。そして世界ベストレストラン50の日本評議委員長、大日本茶道学会の、茶道教授としてもご活躍中です。プロフィールを拝見して、質問したいこと満載なのですが、今回は中村さんからいただいたタイトル、 自分にとってスタイルとは何か、ファッション、剣道、茶道、そして旅について、また中村さんが中学から大学までの学生生活を通じて影響を受けられた曲を8曲選んでいただきましたので、順番にお聞きしたいと思います。それでは早速1曲目です。スティーリー・ダン、エイジャーを選んでいただきました。中村さん、曲紹介をお願いします。
はい、中村貴則です。改めてよろしくお願いいたします。1曲目なんですけども、これ70年代の曲で、僕が中学高校時代に聞いて衝撃を受けた曲で、多分音楽好きな方は皆さんよくご存知の、アルバムだと思うんですけども、特にこのエイジャーっていうのが、アジアとも、感じるし、非常に何て言うんですかね、国境を越えた不思議なこうニュアンスで、非常に衝撃を受けて、いまだに好きな曲ということですね。
はい、それではエイジャーいきます。
Up on the hill, people never stand. They just don't care. Chinese music and the banyan tree. Here at the
ティーリーダンの1977年にリリースされた、最高傑作と言われたアルバム「エイジャ」からアルバムタイトルの「エイジャ」をお届けしています。このジャケットな、ジャケットなんですけども、素敵なアルバムジャケットですよね。
そうですね。
ジャケットに写っている山口小夜子さんは1971年にプロモデルとしてデビュー。トレードマークのおかっぱ頭、切れ長の瞳、その東洋的な魅力の山口さんを見出したのが、デザイナーの山本寛斎さんだったことや、パリコレクションやニューヨークコレクションに参加して、世界の6人のトップモデルに選ばれ、日本人女性モデルの先駆け的な存在として、当時は国内でも一世風靡しましたね。それでは今回のテーマである、自分にとってスタイルとは何かの最初の質問です。ファッションにおいて中村さんのスタイルをお聞かせください。
はい、今、この山口小夜子さんの話が出たんですけども、私、晩年も、お亡くなりになられたんですけど、晩年非常に親しくさせていただいて、そういう意味でも、山口さん、僕やっぱりファッションアイコンですよね。僕が最初にファッションに目覚めた頃、山口さんが世界で活躍されてたので、そういう意味でもこのアルバムちょっとご推薦させていただいたんですけれども、80年代僕大学、高校大学時代非常にファッションブームでしたので、
ブランド
そうですね、まあ、いわゆるあの DC ファッションブームという時代でしたので、はいはい、非常にその、まあ、服飾としてのファッションから、僕はそういう世界に入っていったと、はい、そういう感じですね。ただまあそのまあ、そうやってファッションを追い求めている口に、ただまあファッションっていうのは洋服だけじゃなくてそのライフスタイルとか生き方とか、うん、まあ、そういうのも含めてファッションだなと思うようになって、じゃあどういうふうに生きたらいいのか、自分にとってファッションっていうのはどうなのか、やっぱり生活全体なんだなっていうので、まあ、今衣食住、まあ、旅も含めて僕の中では、ファッションと、思って生活をしていると、うん、でまあ結果的に自分がやってることが、まあ、ファッションになっていくんだなと今まあそういう感じで、うん、自分にとって何が好きなのかというのを向き合ってまあ活動してる、そういう感じ、感覚ですかね。
あの本当に当時は若い人みんな、ね、デザイナーブランドみんなバーゲンも含めて本当にあの買いに行きましたよね。
そうですね、
流行ってましたよね、
まあ、はい、あの私どもの世代だとちょうどまあ、チェーンスターの丸井さんとかが元気で、海外の、ブランドもそうですし、特に、まあ、日本の、デザイナーさんが非常に海外でも活躍した時代、うんうん、はい、非常に、まあ、ファッションが、最も元気だった時代、80年代ということですよね。
それはまだ趣味の段階だったんですかね。まだ、
いや、僕はファッション好きだったので、まあ、ファッション雑誌の、編集になりたいと思って、
うん、あ、もうその時に、
そうですね、学生時代にもうそういうふうに自分では決めてですね、はい、それで、出版社に道を進めたと。
はいはい、はい、わかりました、はい、ではそろそろ2曲目です、はい、2曲目は尾崎亜美マイピュアレディを選んでいただきました、
はい、
中村さん曲紹介をお願いします、
はい、これも70年代、まあ、尾崎亜美さん、初期の代表的な楽曲ですけども、ちょうど資生堂 の CM の CM ソングになったんですね、はい、それで非常に印象に残っていて、やはりこれも時代を象徴するこう曲、そして、まあ、広告っていうのはまあこういうおしゃれなもんだなっていうのに最初にまあ、衝撃を受けたと、そういう僕にとってのメモリアルな一曲です。
ではマイピュアレディいきます、
はい、
ちょっと走りすぎたかしら、風が吹いて、
しそう。
アルバム大人ツインズベストから尾崎亜美マイピュアレディをお届けしました。1977年リリースされ資生堂の口紅の CM ソングのこの曲で CM に出演した小林麻美さんがブレイクしましたね。ユーミンと小林麻美といえば昭和女子二大教祖のようにファッションリーダーと呼ばれていましたが、この頃、先ほどもあのファッションに目覚めた学生時代ということでしたけれども、すでにもファッション業界と広告業界に興味をもう高校生の頃から持たれたってことですか？
そうですね、まあ、僕らが高校の頃は、マガジンハウスという出版社、例えばアンアンですとか、ブルータスなんていう雑誌が非常にこう元気で、影響を受けましたね。あと広告もすごい元気で、例えば糸井重里さんが出てきたのも80年代ぐらいだと思うんですけども、当時不思議大好きとかっていうコピーが割と一世を風靡して、そういう意味ではそう両方広告もファッションも両方非常に興味を持ったと、そういう時代でした。後にでも僕ね、丸井の CM に出るんですよ。80年代中頃丸井の、キャンペーン CM に出て、ハリウッドで撮影をしてですね。
それは応募されたんですか？
いや、たまたま僕の友達がモデルの事務所に所属してって遊びに行ったら、その日が、コカ・コーラと丸井の CM のオーディションがあるよって言われて、友達はそのどっち行ったのかな、で僕丸井に興味あったので、中村君もついでに受けてみたらって言ったら、そのオーディションで受かって、それでハリウッドまで行って、その CM と、駅張りのポスターとあと雑誌のポス、まあ、いわゆる広告の巡行になったりしてですね、まあ、そういう時代だったので、まあ、広告業界っていうのも面白いんだなと。
そのままモデルで続けようっていうよりは、広告全般に興味を持たれた
そうですね。やっぱり自分で作りたい、出演者として、携わるのも非常に興味があったんですけども、やはり全体を作ってみたい、まあ、プロデューサーになってみたいなっていうふうに、
そういう作り手の気持ちがあったってことですね。
そうですね、まあ、実際今も、まあ、広告の仕事してるんですけども、まあ、自分から、まあ、むしろトレンド作っていく、トレンドなんて簡単に、
やっぱクリエイターの気持ちなり要素がを持たれてた
そうですね、そういうのが非常に時代を作っていく感覚っていうのに非常に憧れてですね、はい、
モデル自体は面白かったですか？自分に合ったなんて感覚がありました？まあ、
それはね本当に超一流になれたらなってたんでしょうけども、まあ、自分の才能はそこまでではないなと、いうのもあってですね、まあ、その後、まあ、僕はエディターへの道に進むんですけども、
はい、分かりました、はい、もう その時で大学1年とか、
そうですね、僕はまあ80年代前半に大学生活だったので、そうですね、もう大学が入った頃からはもう、雑誌の仕事をやりたいと、強く思ってました。
はい、はい、では3曲目です。
はい、
ジャネット・ケイ、はい、シリーゲームスを選んでいただきました。はい、中村さん、曲紹介をお願いします。
はい、当時、僕はその、まあ、クラブ、いわゆるクラブですよね、クラブにも随分通ってですね、
葉山から通われた、もう大学生だから、
まあでも、まあまあでも、まあ実家からもう結構、まあ高校生の頃からちょこちょこ行ってたりしたので、はい、まあ当時、まあいろんなクラブが あってですね、マハラジャみたいな、そういういわゆる六本木系のそういうのもあったし、まああとは非常にハウス系のクラブも、玉椿とかね。
場所としては六本木と
六本木界隈が多かったですね。
はい、
でもどっちかというと僕割とこう音で聞かせる系のクラブが好きで、当時まあその時にこのジャネット系のシリーゲームなんかよくかかっていましたね。はいはい、これはまあなんだ、ジャネット系さんあれですね、レゲエとしては初のチャートに入ったような世界的にヒットした象徴的な曲なので、未だに非常に、僕は好きでたまに聞いたりしております。
はい、では思い出のシリーゲームズです。
はい、
恋愛やロマンスを歌った甘いサウンドでソフトなスイートボイスで歌うイギリスのラバーズロック歌手ジャネット・ケイのアルバムシリーゲームスからアルバムタイトルシリーゲームスをお届けしました。それでは前半最後の曲はマドンナのセカンドアルバム Like a Virgin です、からマテリアルガールを中村さん曲紹介お願いします。
はい、これリアルタイムで私聞いて、当時マドンナ衝撃的だったですよね、で折しも日本はバブルの時代に突入して、本当に駆け上がる時代の時にこのマテリアルガールという、タイトルもそうだし、このあのミュージックビデオも非常に衝撃的で、本当にこれは印象に残っている曲ですね。今回はいろんなバリエーションで曲ご紹介してるんですけども、今聴いても非常に、楽しい気分にさせられる曲なので、皆さん、楽しんでいただきたいなと思います、
はい、ではマテリアが
毎月11日午前11時は一斉にシェイクアウト。毎月11日午前11時に流れるアナウンスに合わせて安全な場所を探し、身を低くして頭を守り、じっとするだけ。毎月11日午前11時、皆さんで訓練しましょう。
いつか君が
東北を応援しよう。サンドウィッチマンの伊達です。
富澤です。
東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
でも今復興に向けて頑張っています。
僕たちサンドウィッチマンは東北出身だから、ふるさと東北のみんなが笑顔になるように応援しています。
ラジオをお聞きの皆さんも自分ができることでいいので、一緒に東北を応援してください。
頑張ろう東北、応援しよう東北。
JCBA 日本コミュニティ放送協会は東北地方の復興を応援します。
DJ ラビッツ松尾です。音コンピレーション火曜日は11時から生放送。エキサイティング。
サウンドプラネット、1月から3月までのこのクールはお客様をスタジオにお招きしてお届けしています。今回はコラムニストの中村孝則さんです。後半もよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
前半選んでいただいた曲は、中村さんが中学生から日本のバブル経済真っ只中に迎えた、大学2年生の頃の社会現象的なヒット曲をお届けしました。それでは後半最初の曲はオスカー・ピーターソンの You Look Good To Me を選んでいただきました。中村さん、曲紹介をお願いします。
はい、もうまあジャズ好きにはもう皆さんよくご存知のオスカー・ピーターソン、ジャズピアニスト。これね、僕ライブ生で2回聴いてるんですよ。で、当時80年代中ぐらいにですね、ブルーノート東京っていうのが、はい、青山にオープンしまして、はい、まあ、衝撃的だったんですけども、そこに僕まあよく行っててですね、まあ、なけなしのお小遣いというかを使ってそこに行って、当時オスカー・ピーターソン来るっていう時にまあ興奮しましてね、もう合計2回生で見たんですけども、まあ素晴らしかったですね、うん、一番前の席で見たんじゃないのかな、思い出に残ってる曲です。もう亡くなられちゃったんですけどね、残念なことに。
はい、はい、では You Look Good To Me です。 オスカー・ピーターソンのアルバム We Get Request から、You Look Good To Me をお届けしています。ピアノトリオの名盤中の名盤と言われるアルバムと名曲ですが、中村さんは大学生になった途端にぐっと大人になられたという感じですね。それでは今回のテーマである自分にとってスタイルとは何かの2番目の質問です。剣道を選ばれた理由と剣道においての中村さんのスタイルをお聞かせください。
剣道は子供の頃から、小学校3年ぐらいの頃からやっているので、まあもうなんていうんですかね、自分の生活の一部みたいな感じですね。で、まあ今でも週に、まあ日本にいれば3回から4回は稽古するんですけど、1週間に、大学生の頃もずっと欠かさず稽古は続けてました。魅力、草久部さんもやってらっしゃるから非常によくお分かりになると思うんですけど、大きく2つあってですね、1つは格闘技としての競技としての魅力非常にありますよね。その防具をつけてフルにこう相手とこう打ち合って戦うなんていう競技はですね、おそらくあんまり世界でもそんなに珍しいんじゃないのかな、と思うぐらい、しかも今スピード剣道なので非常にこう速いですよね。スピード感っていうのもたまらないですよね。それともう一つはですね、これ非常に今年齢を重ねて思うのは、いわゆる精神的な部分、みんなね、なんか精神修養みたいなことでかって、言うんですけども、確かに精神修養的なことは大きいんですけど、それよりねもうちょっとね全的な魅力がすごく面白いですよね。簡単に言うと、例えば剣道って打ちたい、人を打ちたいっていう、それはある種の欲だし、打たれたくないっていう恐怖、それを剣道を通じてどうこう対抗解決していくのか、解決できれば、きっと悟るってことになると思うんですけども、そういうのがですね非常にこう面白くてですね、ある種禅も、アートといえばアートなんですけど、剣道もそういう意味では非常にこう奥深いアート的な要素があるなと、その2つの側面で、未だにこう道を求めて、続けてるというそういう感じですね。
今7段でいらっしゃるので、最高位の8段をもうひたすら最後の砦といいますか、 すごい少ないパーセントに向かって、
剣道やってる方よくご存知なんですけど、知らない方に補足すると、剣道はね、初段から8段まであってですね、現在最高段位が8段なので、次の僕の段は8段ということになるんでしょうけども、なかなか非常に今狭き門なので 1% 以下なんですかね、合格率がね、なのでいつかはそんなものに挑戦してみたいなと思っているんですが、
ありがとうございます。続いて6曲目に選んでいただいた曲も、ジャズの名曲からハービーマンのサマータイムです。中村さん、曲紹介をお願いします。
ハービーマンも亡くなられちゃったんですけども、非常に軽やかなジャーズフルーティストで、僕、フルートっていう楽器が好きですね。このハービーマンもブルーノート東京に来た時に、実際に僕ライブで見ているんですけども、特にまたこのサマータイムっていう曲がこうフルートで聴くといいですよね。ジャズフルートの魅力っていうのも彼で目覚めたので、皆さんも興味あったらですね、いろいろ他の曲も聴いていただきたいなと、思いますけども、今日は、サマータイムということですけども、ぜひあったかくなっていただきたいなと思います。
ーヴィン・マン1961年のニューヨークビレッジゲートでのライブアルバムからサマータイムをお届けしています。それでは今回のテーマである自分にとってスタイルとは何かの3番目の質問です。茶道を選ばれた理由と茶道においての中村さんのスタイルをお聞かせください。
まあお茶を始めたのがちょうどまあこの、まあ、例えばブルーノートに行ってたような時ですね。大学生の頃に、から始めてるんですけども、もうまあだいぶ経つんですけども、きっかけはですね、剣道の先生に勧められて、もう亡くなられたんですけど、品川県連、品川区の剣道連盟の会長でですね、高井先生っていう先生がいらっしゃって、
そういうきっかけ
があって、中村君剣道家は剣道だけじゃダメなんだよって言われて、お茶やりなさいって言われて、っていうのはまあ一つ大きなきっかけで、あとはまあ僕の友達の お母様がお弟子を取るっていうことも同時に聞いたんで、じゃあその方に入門しようということで、
その時は流派とか気になさらなかったんですか？
全然まあ流派問わず、何かきっかけは探してたんですけどね、たまたまその、まあ、今僕はずっと教わってる先生に、はい、平成2年からかな通ってるの、たしなみ的な、最初はその、まあ、お茶っていうのは日本の、まあ、ある種総合芸術みたいなものなので、一つはまあ、知的教養みたいなところの、興味が一つと、あとはやっていくうちに分かっていったんですけど、お茶はやっぱり日本のそのなんていうんですかね、究極のサロンね、人をもてなす、いろんなことでもてなすっていうのは、まあ、ある種もてなしどうとも思うんですけども、これは面白いなと思って、やって、しかもそれはですね、もともと武士がやってたと。
女性的なイメージとは違って、男性の茶道とか男性の華道とか、
そうですね、まあ、
男性がやるっていうこと、
そうですね、まあ、江戸も末ぐらいですからね、女性ができるようになったのが、基本的にはやはり桃山時代、千利休の時代になって、お武家武士たちがまあたしなむようになって、
武士の階級っていうことですよね。
そうですね、でもやっぱ面白いのはそういう、こう身分とか立場とか超えて人がこう共有できる、それ今非常に魅力に感じてですね、
もう所作とかいうのは究極だから、なんか俳句っぽいですよね。茶室っていうのは茶室に入った途端に俳句の世界になんか近いもの、
そうですね、でもね、結構剣道とも似ててですね、やっぱり人とどう向き合ってどういう時間を共有していくか、結構抜き差しにならない、緊張感はありますよ。そういう意味ではアート、お茶はアートなんだな、剣道もアートだと思いますけど、お茶もまあアートなんだなと思ってですね、あと日本のお茶は世界からやはり注目されているので、それをきちんと説明するためにもですね、僕はまあコラムニストでもあるので、お茶はもっと深く勉強したいなと、そういうふうに思っております。
剣道も茶道も長く続けられるそのコツっていうのは、モチベーションといいますか、コツっていうのは、
単純にすごい楽しいからですね。
楽しさを見つけられたということ、
やはり楽しくないとアートなんで、だからまあ自分も常に自分の今どういうのが楽しいかっていうのは追求したいし、逆にそれを伝えられないと文化って多分つながんないんじゃないかなと思うんですけどね。
はい、ありがとうございます。今日7曲目は1987年公開のアメリカ映画、ラバンバからテーマ曲のロスロボス、ラバンバを選んでいただきました。中村さん、曲紹介をお願いします。
はい、87年、これ僕ロサンゼルスで、この映画を見てですね、さっきちょっと申し上げたんですけど、その丸井のキャンペーン CM のメインのモデルになってですね、ハリウッドで撮影した時に、空き時間にこの映画を見に行って、非常にこう、楽しかったなと。でこの楽曲ラバンバ、もともとメキシコの音楽なんですよね。はい、でまあそれを、まあ、ロスロボスが曲歌って映画のタイトルになってヒットしたんですけども、この頃からその、まあ、ワールドミュージックっていうのに、僕は非常にこうラバンバをきっかけに目覚めてですね、割と当時もそれが、トレンドにちょうどなったと、いうことで、ロサロブス、ラバンバ、ぜひお楽しみください。
映画ラバンバのサントラ版、ロスロボスがスペイン語で歌うラバンバをお届けしました。人気絶頂期を迎える直前に17歳で航空事故死したロックンローラーリッチー・バレンスの生涯を描いた映画のテーマ曲ですが、至る所で当時流れていましてね、それでは今回のテーマである自分にとってスタイルとは何かの最後の質問です、
はい、
旅においての中村さんのスタイルをお聞かせください。
はい、僕、年間多分25回ぐらい、年間50フライトはするので、はい、25カ国、まあ、重なってるのも含め、そのぐらい通うんですけども、一つまあ決めてることは、うん、なりきる、そこの国に行ったらそこの国の世界観だとかライフスタイルになりきってみるっていうのを一つやってて、
はい、
例えば同じものを食べてみる、うん、そこにある洋服を着てみる、
はい、
そこのお酒を飲んでみる、
はい、
で世界観ってまあ当然まあ今の日本とは違うので、なりきることで非常にまあこうその国がよく分かる、よく知ることができるっていうのと、うん、同時にですね、振り返って今の日本、自分が生きてる環境っていうのの豊かさ、うん、まあ、自分の非常にこう、あそこは世界的に見ていいんだ、豊かなんだっていうのを見つめ直すきっかけにこうなる、
うん、
まあ、実際になってるのでね、はい、それがまあなんていうんですかね、結果的にはまあ自分のスタイルは見つめ直すってことにもなるのかなと、
うん、
よく、ね、旅するときにこう、じゃあいや、お醤油持ってった方がいいんだよ、例えばね、自分のスタイル、自分が今置かれてるものをそのままこう持ってっちゃうと、僕ね、旅のね、本当の楽しみ方のね、あんまり何分の1かを捨てちゃうんじゃないかなと思うんですね。
醍醐味にならないって感じですかね、
うん、
そう、一番のコツ、言葉もそうですよね。
いや、でもね、あんまりね、言葉はね、あんまりね、コミュニケーションの7割8割はね、言葉以外でみんな、
はい、
あ、それ美味しいのとか、それ着てるんだとか、多分伝わることは多いと思うんですよね、
はい、
それより何かあんまり偏見とか持たない、いや、これ日本だったらなんだよって言うんだけど、いや、それそんなこと言うこと自体が旅する楽しみ捨てちゃうよと、
なるほど、
うん、
はい、ありがとうございます、
はい、
今日最後の曲です、
はい、
シンガポールのミュージシャン、はい、ディック・リーのウォーウォーニーニーを選んでいただきました、
はい、
私はちょっと記憶になくて今回調べさせていただいたら、
はい、
今年60歳とは思えない若々しくておしゃれで素敵な男性ですね。もともとはファッションデザイナー兼イベント会社の経営者でもいらっしゃるという多彩な方でいらっしゃいます、
はいはい、
中村さん、曲紹介お願いします、
はい、これ多分 90年代の初頭に車の曲だったかな、これ CM ソングになったんですけど、ディック・リー、まあ、シンガポールを代表するアーティストなんですけども、うん、僕、彼の影響、彼も知り合いで一緒に旅したりもするんですけども、非常にこう、なんていうんですかね、アジアっていうのが面白いんだよと、
うん、
要するに国じゃないんだと、うん、アジア圏っていうのを彼はこう独自に表現して、まあ、彼の曲なんかはそういう曲が多いんですけども、
はい、
日本でも非常にヒットした、ウォーウォーニーニー、ぜひお聴きください。
In Chinese, 我 means I, You, we say 你 Hey, 你你你你你你你你 Wonderful, Oh, 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 I love you. No matter what I do, dearAlways think of you, dear, but never know if you think of me. Oh, nee, 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 wonderful. Oh, whoa, 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 I love you. I always dream about you. I just can't live without you, but never know if you're in love with me. Whenever you need me, I hurry, come to you. I won't be late. But next time you need me.Say I have another date. Oh, nee, 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 wonderful. Oh, whoa, 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 I love you. Next time I'll be clever and let you wait forever. And then I know if you're in love with me.Whenever you need
come to you, I won't be late. But next time you need me, I say I have another date. Oh, nee, 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 wonderful. Oh, whoa, 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 I need. Next time I be clever and let you wait forever. And then I know if you're in love with me. And then I know if you're in love with me.
リック・リーのアルバムライブストーリーからウォーウォー22をお届けしました。サウンドプラネット、今回はコラムニストの中村孝則さんをスタジオにお招きして、第1回目は自分にとってスタイルとは何か、ファッション、剣道、茶道、そして旅をテーマにお話を伺いました。中村さん、告知がございましたらお願いします。
はい、私はまあ雑誌に寄稿する方が多くて、今連載が8誌ぐらいあるんですけども、その中で一番長い連載が料理通信という、あの料理の専門雑誌があるんですね。ここで連載をもう110回ぐらいになるんですけども、それを一冊の本にまとめてですね、今あの売っております。もしよかったら、一度ご覧いただきたいなと思います。署名タイトルがですね、名店レシピの巡礼修行、ちょっと長いですけど、名店レシピの巡礼修行、世界文化社から出ております。あのこれ僕いろんなお店に行って、そこの看板メニューを、シェフと一緒に厨房で作ると、
あ、一緒作っちゃうんですね。
そうですね、はい、そのドキュメンタリーみたいな、はい、きちんとレシピも詳細に書いてあるので、それを見ればその名店と同じ味が再現できるかなと、はい、そういう本です。ぜひご一読ください。
はい、ありがとうございます。次回の2月12日の放送は、コラムニストとして伝えたいことをテーマにお話を伺います。中村さん、ありがとうございました。
はい、引き続きよろしくお願いいたします。
また次回もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
パーソナリティは草壁玉恵でした。またお耳にかかれるのを楽しみにしています。